はい、ということで始まりました東京ミルク放送局です。この番組は映画、漫画、アニメ、愉快なことなど、いろいろと紹介していきたいと思います。 MC は私 TMS 東京映画映像学校学校長ジャムスカイウォーカーです。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ。そして本日の相手は
ヒヒエイ冷蔵庫マン参上ヒヒエイ。
はい、ということで、今日はですね、まあ、1ヶ月以上時間もあったんで、うん、それ以外にいろいろ見た映画をちょっと話していこうかなと、はい、ちょっと話していこうかなと思います、はい、
もう結構見たよね。
まあ、先週ね、ちょうど見に行ってきたんですけど、まずは最初、異国日記っていう、
今ちょっと話題になってる、
うん、
ガッキーなんだかんだちょっと見た人が、あ、これ広いもんだったなっていう感想がエクスポスター目立ちますね。どうでした？
去年の性欲で疲れたガッキーを見せてくれたんですけど、やっぱあそこで何か彼女は掴んでますね。
あ、本当？
はい、良くなってます。
良くなってる。
女優として一段上に上がってます。なんか今までいつも陽気なガッキーだったんです。そうじゃなくて、なんかもう疲れたっていうか、もう化粧映えしないただのちょっとおばさんなんですよ。美人な
楽器も次行かなくちゃ、も
うそう、ネクストステージ楽器になって
る。ネクストステージ楽器になってるもん。
ネクストステージ楽器になってます。
明るく爽やか楽器じゃない
んだ。ない、ちょっと愛想も悪い。ネクストステージ楽器、
楽器愛想悪くしてもさ、可愛いからね。
そうそうそう、美人だからまあいっかみたいな、
うんうん、
実はそうなんですけど、うん、見に行ってきて、うんうん、いいじゃない、
お、
うん、
お、
最後ロックンロールだよこれと、
お、
いいじゃないっていう風に返ってきました。い
や、そう、
非常に好感触でしたね。
へー。
だ、まあ、ガッキーの妹の娘さ
ん
が中学生なんですけど、
うんうんうん、
その妹のお父さんとお母さんが交通事故で亡くなっちゃうんです。
あー、で
妹の娘さんを引き取るっていうとこから始まって、ガッキーはライトノベルよりちょっと固めの小説家なんですよ。
そうなんだ、
はい、
一番難しいところだ。
そうそうそう、ライトノベルでもないし BL でもないんですよ多分。でも腐女子はある程度ついてるみたいな。
あ、そうなんだ。
そうそう、その小説家で、天真爛漫な15歳の中学生の女の子が来ちゃう、一人暮らしてたところで、まあ、もうだ、その中学生の女の子からしてみると、今まで見たことない大人像なんですよね。
ああ、なるほどね、
はい、
うんうんうんうん、
普通の人じゃないんで。
そうだよね。
で、そういうのを含めた上で違う国っていう意味で、その子と目線を通していろんな国を見ていくって、それ以外の楽器の友達とかっていう、だから成長たんですよね、その子も。
その子は有名な人やって
る。いや、ほぼ新人だと思いますね。でも、いや、あれも、あの子もいいです。あの子もバカ売れします、この後。
バカ売れする。
バカ売れします。
そっか、めっちゃ評判いいですね。
だから面白かったです、面白かったです。うんうん、お、なんだ、全然思ったらいいじゃん、
うんうんうん。
いいですよ、これ。
え、なんでこれ見たの？
これね、ちょっとね、軽く原作を読んでたんですよね、漫画。
あ、漫画原作なんだ。はい、
で、なんかね、漫画原作の人は怒ってるんですよ。設定が違いすぎる。で、今その違う国云々って話したじゃないですか、
うんうん、
その辺も漫画にはあるんですけど、映画と全部はしょっちゃってるんですよ。だから映画はでもね、悪意は感じないですよね、そこに。なんかそれは感じてもらえればいいなっていうような、なんか演出なんじゃないかなって思うんです。
なるほどね、
うんうんうん、確かに重要なセリフだったりとか設定みたいなのも微妙に変えてるし、まあ原作ファンの怒る気持ちもすごくわかるですよ。すごく大事にしたい作品だしっていうのも分かるんですけど、まあこの映画を入りにして漫画読むのっていうのは全然あるんじゃないかなと思います、
うんうんうん、
よかったです。
監督は別に知らない人、
女性の方でした。僕は全然知らない人です。
あ、本当、
はい、だからアクションシーンとかないです。
まあ、ない、
うん、カンフーアクションシーンとか崖を飛び降りたとか何もないです。
チャーとかなった
の？ないです。
ない
昔のだからあれですよね、親子ジグザグみたいな、長渕剛が、
あ、へえ、
やってた。だから全然違う、全然 よく分かってない子供とよく、うん、大人になりきれたね大人が一緒に生活しだして本当の親子に少しずつなっていくっていう、いい映画でした。
なるほどね。
広いもんでした。
広いもんでした。
はい、
ありがとうございました。はい、
それと、うん、あとは、ボッチ・ザ・ロックの
総
集、
あ、見た？
総集編をやってて、
うん、
見に行ったんですけど、
うん、
ちょっとね言うことないです。一億点です。
あ、一億点だった。
はい、でもこれもほっとくと申し訳ないですけど、もうこんなに1位になっちゃうん で、まあ、新作カットみたいなのもあったんですけど、
うん、
まあ、総集編なんで一回ちょっと除外します、その年末レースには。
僕もボッチ・ザ・ロックすごい面白かったんですけど、あれをまとめちゃって走りすぎとかそういう感はないの？
これがね、まあそうだろうなと思いましたけど、
うん、
6話で終わりにしてるんです。
く
ー、 見ました？テレビシリーズ
全部見ました。一気に見ました
6話の、うん、最後のライブが終わった後。
うわ
ー、要は一番マックスのとこ、
一番マックスのとこね、
うんうん、あそこがラストシーンなんです。
うわー、これはと思って、ちょっとテレビ映画見たら、これテレビ時計見たら、これどうすんだと思って、
もうそれはしょうがないです、
うんうんうん、
だから全然ボッチ・ザ・ロック見たことない人もいいですし、ボッチ・ザ・ロックが好きな人も最高です。
いやギャグシーンがちょっとあれかな、少なくなってるのかな、
ちょっと切ってますね。
切ってますね、
はい、
いやあれ最高ですよね本当に。
これはね、ぜひ見に行ってもらいたいですね、皆さんに。
試写着てたんだけど行かなかったね。
あ、よかったですよ、すごく、うん、あ、こういう映画の見せ方、ここで切るんだったら確かに映画にするなと思って、でこの続きを見たかったらそれこそじゃあテレビシリーズ見てくださいになると思うんで。
なるほど。
だからお互いもうウィンウィンです。はい、っていうのと、あとはね見に行ったのは、青春 18×2
藤井道人監督、
藤井道人監督、
いや評判いいですよこれ。
これね、
うん、
見に行ってきたんですよ、
うん、
途中であれと思ったんですけど、
うん、
ラブレターって映画あるじゃないです
か、ね、はいはいはいはい、長
山主演の、
はいはい、
あれのリメイクなんですよ、ね、
そうなの？
はい、なんか最初から主人公がね鼻につくセリフとか言うなと思ってたんです。なんかちょっとハンカチを嗅いであの頃の記憶がとかなんか言ってて、何言ってんだこいつと思ったんですけど、あれこれラブレターだな。
で最後ちゃんとラブレターのリメイクって分かんない？
オチは全然違うんですけど。
あ、そっかそっか。いやエンドロールとかで
それは やってる。ただもう雰囲気だったりとか、
ああ
絵のルックだったりとか、これ完全に藤井君ラブレターが好きだからそれだなと思って。
あ、じゃあ体に入れて、
だ実は映画の中でも、うん、清原ちゃんと主人公の男の子が、
うん、
台湾でラブレターを見に行きます。
あ、そうなんだ。
そういうシーンも出てくる。
じゃあまあまあそういうオマージュリメイクみたいな感じで、
うんうんうんうん、でね、2時間の映画で1時間半ぐらいまで最高でしたね。
ほぼ最高、
ほぼ最高でしたね。ちょっと目頭も熱くなりました。これはいいシーンだなと。
でラストがどうだったんですか？ラストの終盤が、
終盤がですね、ちょっと井筒さんみたいになりましたけどあれっていう、まあ1時間半いいからいいかっていう、
うん
っていう、
うん、
これえ、うん、これつつまが合わなくなっちゃうんじゃないの、これになっちゃうとっていう、ちょっと残念でしたかねっていう。
まあね、ああいうスターが出るやつはさ、いろんなことあると思うんででもほら藤井さんはね、配信のやつでしっかりしたのを作ってるんで、
いろいろ、あ、そうですね、
うんうん、いいと思うんですけど、やっぱあれですよ、こんなこと言うのあるんですけどいや、スポンサーの方とかね、いろんなことがあるんで
まあ、だからどんな話かっていう と、台湾の男の子の話なんです。 はいはいはい、90年代の対岸の男の子の話で、はいうん、高校卒業して大学に行くまでの間の春休みの期間に、台湾のカラオケ屋でバイトしてたら、うん、そこにバックパッカーの清原ちゃんが来るっていう設定、うん、そんなの好きになる決まってんじゃんと、そんなのと、で2人ともこうつかずはなつか
ず、お互い好きになっちゃった、
それはまあそうって言って、うんそんなのさみたいな。で現代パートと過去パートは、過去パートはほとんどなんですけど、現代パートはその台湾の男の子がちょうど今の日本に来てるっていうところなんですよね。
探すんだよね。
そうです。
清原ちゃんを。
そうで清原ちゃんを探すためになんか福島の方に実家に行きながら少しずつ当時のことを思い出してるっていう映画です。ちょっとラブレターっぽいじゃないですか。ちょっと。
うん。
あの時のあのことみたいな
や
つ、
うん、
いやちょっと岩井俊二っぺえなと思ったら、あんなそういうことかいと、うん、っていう感じでした。
そっか見てるね。
これ
はあれお仲間だから見てたんですか。
これはでもね、まあ、まあまあいいよみたいな話も聞いたから、うんうん、で面白いよみたいな話もちょこちょこ聞いてたし、あとちょっとまあ、うちの、ね、若手がスタッフで入ってるんで、
あ、入ってる、
はい、江ノ電の向きはそっちから取るんじゃねえよって言いましたけど、その若手には地元の鎌倉のね、そっちじゃないんだよ、鎌倉駅も亀市はそこじゃないよっていうと、鎌倉のことは強く言いましたけどっていうところドローです、
はい、
であとはもう一本、先月ねちょっとやった時にリスナーから募集をさせていただきまして、
はい、
ITK さんからあの辰巳を見に行ってくれないか、
はい
っていう話を、それそうシネマと新宿でもやってるから、
うんうん、
行ってきたんですよ。
はい、どうでした。
これがね、お口に合わなくていやっぱり
いやで大事、もうあのお客さんもいっぱい入って絶賛してる方が多い作品なんで、お口に合わない人の意見聞きたいなな
んかね、うん、やっぱりヤンキーとかアウトローがコントにしか見えないんですよね。でもちょうどねそういう正直世代なんですよ。これ真面目な話をしちゃうと、
はいはいはい、
自分が中学の時はなんかこういうボンタンみたいなのが履くのがかっこいいという文化だ。
僕もそうです、
はい、それが普通どっちかっていうと、
はいはいはいはいはい、
そんな当たり前ぐらい、
うんうん、
それだから不良とかそういうことじゃなくてみんな、うん、みんなそうだ、
みんなそうだと、
うん、だから高校に入るぐらいになってそれがダサいっていう文化に切り替わったんですよ。
そうなんだ。
それをね僕は目の前で見てるんですよ。
僕の時はまだね高校の時もあれだったんですけど、
20個だからそうです
そうですよ。
でも自分でもこれはすごいものを目撃してるなと思って見てて、でなんでそうなったのかっていうのをみんなだから同世代の人があんまり分かってないんですけど、真面目にずっと考えてたんです、
うん、
分かったんですよね。
何
その切り替わるタイミングでダウンタウンが売れたんですよ。ダウンタウンって初めてヤンキーを小バカにしてるんです。特にまっちゃん。
あ、そうなんだ。
だってハマちゃんはパシリみたいな感じで使ってるじゃないですか最初のうちは、
うん、そうなの。
どちらかというとハマちゃんをリモートコントロールしてるじゃないですか、うん、まっちゃんは、
うんうんうんうん、
でヤンキーに行かせて面白いことをやらせる。ヤンキーはあくまでも道具であってこの動かしてるやつが面白いぜっていう立ち位置でダウンタウンは出てきたんですよ。で多分まっちゃんいじめられたんでしょうね、ヤンキーに。
あー、なるほどね。
だから知り合いの中の一番強いまっちゃん、浜ちゃんっていうヤンキーを相方にしたんだろうなっていう。でダウンタウンってねヤンキーコントとかしてないんですよ一切。
あ、そうなんだ。
いや絶対やってないですね。
漫才ではやってるけど、コントではやってない。
コントではやってないし、どちらかというとまっちゃんはヤンキーを笑い物にしてたんですよ、
うんうんうん、
と同じ時期に、まあ多分これもダウンタウンの影響あるんですけど、稲中卓球部が始まったんです。 で あいつらもヤンキーをどちらかというと道具として使ってた。それで一気に実はヤンキーってかっこよくないんじゃないかっていう文化が広まったんですよ。でまあキムタクとかいうのも出てきたし、ちょっとチーマー文化みたいなのも一気にグワって、まあ、そういう時代の変わり目だったのもあるんでしょうけど、面白なんですよね。だからアイテムとしてアウトローの人たちは、もう自分からしてみたんですよ。それがどうしてもあるんで、バカ正直にアウトローなんですよ。
なるほど。
だから孤狼の血とかも好きなんですよ。孤狼の血も好きだし、アウトレイジも好きなんですよ。やっぱあれ誇張してるじゃないですか。ちょっとフィクションというか、ファンタジーの世界の中のっていうのは見ててわかるから面白いんですけど、まんま額面通りにやってるから、面白という笑っちゃうんですよね。それあーっていう、え、なんでっていう。だから主人公の辰巳も、まあ、あのボソボソ喋ってて何でか分かんないし、えそ俺たち行けるとこまで行
こ
うぜ
そうなの
ええどこでどこに行くんですかみたいな。あの組やっちまうぞとか、なんかもう言葉もセリフも少ないんですよ。もうちょっとハキハキ喋ろうよとか思っちゃったりとか、いやこんな人いないしみたいなとか、ツッコミが出ちゃうんですよね。でなんか変な兄弟、なんか悪兄弟みたいなのが出てきて、でなんかね弟の方が先にやられちゃうんですよ。先にやられちゃうことに対して兄貴が見つけて、何やってんだ、どうしたんだってなるじゃないですか。それはいいんです、そこまでは。でずっとそのなんかね、そのまあハードボイルですから、おいグルラーうわーとか言ってるんですよ、
うん、
だから弟がやられたことに対して兄貴がどうしてんだよおいグルラーと言ってて、いやおいこらは倒れてる弟に向かって言う単語じゃないだろうと思って、もう声を抑えれきれないぐらい笑っちゃって、
うん、
これはちょっとお口に合わないぞと思って、このテンションなんだろうと思って、でなんかね途中でその辰巳とヒロインが、
うん、
まあこれはまあ映画のプロット的には全然合ってるんですけど、ある困難を乗り越えて一緒に共同作業をして、それまでちょっと軽く敵対関係だったのが友情なのか愛情なのか師弟関係なのかみたいなのが芽生えてヒロインになるんですよ、ちゃんと、
うんうんうんうん、
でそれは辰巳の中では辰巳の乗ってる車が調子が悪くて、そのヒロインの女の子の本業が、整備工なんですよ。
お
で
お
俺が見てやれよみたいな感じでやって、それで一緒になって車を直すんです、
うん、
でその自体シーンはいいんですよ。それによって心の交流が図れるっていうことなんですけど、そのシーンが終わって、なんか廃工場みたいなところでやってたんですけど、でだから整備士だからもう汚い服着てるし、ちょっといまいちヒロインとしては綺麗な感じではなかったんですけど、やっぱそこで心が通ったのか、なんか 2,3 時間ぐらいしか経ってないはずなんですけど、髪の毛サラッサラになってて、すげえメイクしてるんですよ、その次のシーンから。
それはね、あの夜のバイトに行くとかするんじゃなくて、
全然あの美人になって、
あ、美人だった
んだ、まあ、元々美人だったってのはそれで分かるんですけど、うん、でもこれも何にもツッコミないし、ずっと辰巳はもうこうやってなんか喋ってるし、いやこれはちょっと待ってくれよ。
広い森、僕の大好きな森田さんなんですけど、
はい、
うん、
まあ、言ったらこれ多分用意スタート、はい、カットって言った後もこのテンションだとこの人たちと思って、
あ、
真面目にやってるのは分かるんですよ、
うんうんうん、
多分アウトレイジとかだってね、はいカットってなったっていやーごめんごめん殴りすぎてごめんねとかそういう感じになるじゃないですか、多分あれなってないんですよね、っていうのはもう行間がそれがいいことなんでしょうけど、なんかラストシーンもまずなんかヒロインが海に向かってこうやって立ってるんですけど、海に向かって立つことって今までも人生のうちに一度もないなと思って
まあね、
海の 防波なんか不凍みたいなとこ立ってて、それを車に乗ってぐるーっとカメラワークで、まあ、それ自体のカメラワークはいいんですけど、ぐーっと その辰巳が乗ってた車にヒロインが乗って運転してビーって奥の方まで行って、まあ、いいカメラワークではあるし、なんとか意味合いは分かるんですけど、ハードボイルドなんですけど、僕の見間違いじゃなければ最後の最後ハードボイルドなのに左ウインカー出して曲がってたんですよね、うん、そうだろうと思って、いや本番はもしかしたらこの前で切るよって言われてたから、この人たちは真面目だから道路交通法を守んなきゃいけないと思ってちゃんと左ウインカーを出して曲がったんでしょうけど、この世界観では左ウインカー出して曲がっちゃダメなんですよ。バレないかなと思ったんじゃないかな、監督も。分かんないですよ俺は。
まあね、
ウインカー出して曲がって終わったよこれと思って、これきついなっていう、口に合わなかったっていうのが、もうそれ以上のことは何もノーコメントです。
合わない時があります。
台湾とかそろそろ行ったことあります？
台湾はね、ありますね、一回。
台湾僕も行ったことあるんですけど、うん、料理は美味しいんですけど、うん、独特の香辛料使ってるのか、食べ物が日本ですよね、日本にない。
ああ、まあそうですね。
で、あ、これ料理は美味しいんだけどちょっとやっぱ俺口に合わないなと思ったんですよ、うん、独特の味で。それ
あ、それ、
うん、
端的に来ましたね
ずれ方そこです。
まあね、まあそうですね。たまにさ、他の人が絶賛しててどうしよう俺な。
すごく真面目に作ってるのは分かるんですけど、うん、なんか そこじゃないんだと思って。だ、元々そういう味が苦手なんで、それ以来やっぱりヤンキーものとかもすごくちょっときついところは。ありつつみたいな、
じゃあ合わなかったんです
よ。合わなかっただけです。
世代的な背景とかもあるから、うん、いろいろ、うん、合わなかったんですよ。僕もあんのこと聞かれたらノーコメントって言
う
んです
うまいこと言わないからねノーコメントですね。
知り合い絶賛しすぎなんだもん。
ノーコメント
です。
ノーコメントね、
はい、
ノーコメントねって言ってました佐藤二郎も。ノーコメントねって
。そうそう、
ノーコメントね
顔そらしてね、
はい、
ノーコメントね、
ノーコメントね、ノーコメントでいきましょう。
はい、
すいません、今のところ全部カットします。
あ、そうですか。
今のところ全部カットして、あの辰巳に関してはノーコメントで
分かりやすい。いや、ダメよ、
ダメ。一応ね、相手さんにもあのちょっと許可取った
ら、そうそう、許可取ってね、
そういうね話をしてます。
だからあの相手の人も、あ、合わなかった理由をこんなに聞けるっていいと思う本当に。
だ、本当決してつまんなくはないんですよ。ただ合わなかっただけなんで、本当にだから、ゴールデンカムイの1億倍面白いってことはしっかり言っておきます、
うんうん、あとうちらビーバップ世代だからさ。
そうなんですよね。
あれが最高なのよ。
そうなんですよ。だから僕はビーバップ実は通ってないんですよ。
あ、通ってない。
通ってないん
です。え、じゃああれ小爆
小爆は通ってるんです。
小爆通ってる、
はい、
うんうんうん。
小爆は面白いと思うんですけど、
だって今の人知ってる？江口洋介って漫画の主人公の名前だって知らないから。
知らないですよそんなの。
小田裕二も
知らないですよ。小爆は面白かったと思うんですよ。
うんうん、
小爆は叙情感ありましたからね。
ああ、なるほどね。
はい。うんうんうん。ビーアップハイスクールはもう、これどうなんだろうなと思ってた時にダウンタウン出てきちゃったんですよね。
だって俺あれだもん。ああ、花の応援団だからね役者やろうっつってさ、ケラケラってや
あれ、ドークマンのやつ。
そう、ドークマンのやつ、あれだからね俺
あれだから、俺ですらかなり上ですよ、それを読んでた人。
そうでしょ。
自分だから読んでましたけど、なぜなら実家が本屋だったから、
うん、映画版も見てるから
映画版あるんすか、花の応援団。映画版、
うん最初に受かった人が、その家がその建設会社の人で、1話やったらもうあんなのやめろっつってうちの家つねて、2番3番目全部違う。
あ、全然違うあれなんですね、うんうん、あ、全然違う話、違う、うん、何本もあったんだ。
なんか4本ぐらい、3本か4本ぐらいあって、
当たってたんですねあれ。
そうそう、で主役の人がそのずっと受けてる人が受かったりしてんだよね、はい、
へえ、
面白い
でしょ。花の応援団、俺30年ぶりに聞きましたよ。
花の応援団40年ぶりぐらい
それぐらいか。 って自分ですら通ってなくて、小学校の時泊まりに行った友達ん家の父ちゃんの本棚にあったのを俺読んだ記憶がある。
トークマンさんすごいよね。
当時はね、
当時は
当時は、今はご元気なのかなと思
ってね。まあ
はい、わかりました。クエクエ、久しぶりにクエクエを聞かせていただきました。
はい、ありがとうございました。
はい、ということで、いろいろとお話しする。あとは、なんか見たのは、ノーコメントで。
ノーコメントで、ノーコメントでお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、東京無料放送局でチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。あと、いくつやってますんで、シャープミルク放送局で、感想をつぶやいていただければと思います。はい、そして、ネズマチャンネルの方も。
じゃあ、もうね、7月は時間があるんで、
暇暇ですね。
次の、収録の時は、はい、もうすべて2人とも見て
るやつね。
ね、見てて、はい、もうネタバレありで、
はい、
自由に
行きたいな
と思います。もう7月いっぱい見たいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。
はい、
ひえひえ
よいしょ。じゃあねー。
バイバイ。
バイバイ。バイバイ。